こんにちは、夢岡なあつみです。今回は HM's コレクションの北原文子さん、そして濱田千恵子さんをお招きして、歯科衛生士の魅力再発見、そして院長先生がスタッフ育成について新しい視点を手に入れる、そんなテーマでお二人にお話を伺っていきたいと思います。まずはじめに私の方から簡単に HM's コレクション、そしてお二人の紹介をさせていただきたいと思います。HM's コレクションは、資格を持つ女性が生涯にわたって生き生きと働ける、そんな環境づくりをサポートしている会社です。そして北原文子さんは、日本大学歯学部附属歯科衛生士学校をご卒業後、自費中心の開業医に勤めながらフリーを経験、その後 HM's コレクションに所属、専務取締役を経て2004年に副社長へ就任、主に医療分野の接遇やコミュニケーションについて全国の歯科医院へコンサルタントとして活躍をされています。また全国の歯科衛生士学校や医療法人、歯科医師会などで多数講演をされております。さらには2006年3月よりウェブ情報サイトオールアバウトにて歯科衛生士としての初のガイドも務めており、マスコミや雑誌にも多数ご出演されております。濱田千恵子さんは東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校をご卒業後、都内の歯科医院へ勤務、その後フリーを経て HM's コレクションへ入社されました。現在は取締役として、主に衛生士スキル向上に関するコンサルティングや講演などで ご活躍されております。また毎年衛生士向けにスウェーデンでの先進的な診療に触れる視察海外研修も開催されております。そしてインタビュアーは夢岡の丹羽裕之です。
どうぞよろしくお願いいたします。
それではよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
でまず最初になんですけども、衛生士の魅力再発見ということで、皆さんお二人がですね、いろいろ衛生士の方を見てこられた中で、すごくこう魅力的にこう働かれている人っていうのはどんなこうワークスタイルだと思っていらっしゃるのかとか、その辺からお聞かせいただければと思うんですけど、いかがですか、北原さん。
そうですね、私がたくさんの歯科衛生さんにお会いして、はい、やはりそう輝く衛生士さんだなって思うことは、はいはい、やはりお仕事が好き、まあ、歯科衛生士が好きっていう方が、まあ、多いかなっていうふうに思います、うんうんうん。やはり向上心があるということも確かなんですが、やはりそのお勤めされている歯科医さんの、まあ、ビジョンであったりとか、例えばその先生と同じ夢を叶えるために一緒に頑張る努力も、惜しまない歯科衛生士さんはやはり輝いているのかななんていうふうに思いますね。
その好きだっていうふうに思える根源的なものって何がそうさせるんですか。
そうですね、お仕事で自分を必要とされているであったりとか、あとやはり目標設定確実されていると思うんですけども、それをまあクリアできたりとか、さまざま個人によって違うと思うんですが、やはりどうしてもスキルがある仕事ですので、まあ、現場で患者さんに携わるときにそう感じられる方も多くいらっしゃいますし、または年齢がまあ上がってきますと、よりバージョンアップしていきたいという方もいらっしゃるので、まあ、幅広くさまざまな治療であったりとか、まあ先にわたる患者さんに携われるっていう瞬間を楽しんでらっしゃる方も多いのかなと思いますね。
いかがですか、浜田さん。
はい、まあ、今北原が話した内容はまさにそうで、
はい、
で、付け加えさせていただければ、得意なものとか自分がその衛生士業務にってたくさんあると思うんですけども、うん、その中で自分が得意なものを見つけられた子っていうのはすごく楽しく仕事をしているような気がします、うん、でそれはすごく感じますね。やっぱりいろいろ業務あっても全てが 100% とか全てが優秀とか A とかで、そういう子ももちろんいますけども、でもそういう子も最初は私これが好きとか、うん、これがちょっと得意かもとか、うん、そういうことを見つけられた子っていうのはすごく楽しく仕事をしてるし、こう自分がスキルアップしてるものも楽しめてるような気がしますね。
例えばどんなことがあるんですかね、その好き得意なことを見つけられたっていうこと、
例えばコミュニケーション一つもそうだと思うんですけども、はい、患者様とこうお話をしてて、はい、得意なことそうでない子っていうのはやっぱりいると思うんですよね、うん、最初は、うん、 でそこが自分の中で患者様と話していてすごくその楽しいとか、あと子供を見てる時がすごい楽しいとか、そういうものを見つけられたりとか、例えばスキルにしても、あの私この例えばスケーリングしてる時のこのスキルは結構得意とか、あの患者様に褒められたとか、すごい良かったわよとかって褒められたとか、そういうことがある、早いあんまり遅くない早い段階にそういう体感っていうのかな、そういうのができた方っていうのは楽しんで仕事をしているような気もします。
なるほど、ね、はい、私いろいろこう現場を見てて、はい、今おっしゃられたみたいにその得意なことを見つけて、あの自分が面白いっていうことを見つかった途端に、例えば女性特有の結婚だったりとか出産だったりとか、もしくはその夫の転勤があって、はい、せっかくその今楽しいことを見つけられたのに、それをこうあの伸ばしていけないなんていうことは、はい、女性だからゆえによくありがちなんじゃないかなと思うんですけど、はい、その辺っていうのは感じられたこととはありますね。
うん、そうですね、ありますね。でよく質問されるのは、何年ぐらい衛生士として頑張れば、例えば結婚して出産してちょっと休んでも復帰した時に大丈夫なんですかってよく聞かれるんですよね。でその時に言うのは、例えば長ければ長い方がもちろんいいわけなんですけども、ただあのそういう20代前半の子がそういう聞く子が多いの で、でそういう子にお話をするのは、その女性っていうのは例えば、まあ、あの結婚出産もそうかもしれないですし、あの年を増すごとに今度は親の介護だったりって、うん、親が病気をしたりってことっていうのをもう目の当たりにするわけ でその時に自分が仕事をちょっと一生懸命したいなとかたくさんしたいなって思った時に、できる環境にないことって女性ってあると思うんです。今庭さんがおっしゃったように、うん、はい、なので今仕事に集中できるでしょって言って若い子とかには言うんですよ。そうすると大抵、大体仕事のこととあと恋愛のことぐらいだよね、主な考えることはって言うと、そうですとかってよく言うんです。だとしたら考えること、もっともっと年を重ねるともっともっと考えなきゃいけないことがあるから、今仕事の割合が大きくできるんであれば仕事の割合をそのそっちをあのそのそれ以外のものをゼロにしろってことではなくて、うん、仕事の割合を 今だから大きくできるから、その割合を大きくして、あの頑張れるときは頑張った方がいいよって言って、うん、その何も考えないで勉強に集中できるときはその20代前半、まあ、20代だと思ってるんですね。実際に、まあ、私もそう思ってたので、だからこの20代本当に大事にしないと、本当に後悔するよみたいな感じで言うと、なんか納得してくれるっていうか、なんかイメージが湧くみたいで、確かに今仕事とあの確かに考えることあんまりありませんとかっていう子が多いので、
そこに集中
して、はい、そこだからだったら今仕事頑張ろうよって言って、で今仕事を頑張れば、例えば5年本当に一生懸命頑張ってるなって勉強して、うん、もう例えば40、50になってもあの20代の前半の時頑張ってたなって思えるぐらい頑張ってれば、戻ろうと思った時に必ず戻れるよって言って、私も実際出産して1年ぐらいは臨床から離れ、1年以上はあの臨床離れたんですけど、でも戻った時はやっぱり早かったのは、多分その前にあのまあ、自分なりには頑張ったっていうのもありましたし、スキルが身についてたっていうのもあるので何の問題もなく戻れたんですよね。でこれ多分2年3年でもそんなに私の感覚の中ではそんなに鈍らないなっていうのがなんか あったんですよね。で私は7年ずっと同じところに勤めていて、臨床も朝から晩までやってましたけど、7年っていうとなんか長い感じがするので、はい、5年ぐらいは頑張ろうかまずはっていう感じで言うとイメージが湧くみたいで、じゃあ25まではちょっと頑張りますとかいう子が多いですね、
はい、そうするとまあブランクがあっても戻りやすいと、
はい、
それ10年じゃなくても3年でも10年でも同じですか。
いや私そこで本当に頑張って習得したものっていうのはそうそう抜けないと思ってるんですよ、うん、 で例えば卒業して1年で10年休むのと5年6年がっちり仕事をして10年休むのではもう全く違うので、うん、1年ぐらいだと多分もうほぼし戻っちゃうかもしれないですね、
うん、そうですね。やっぱり私もたくさんの方見てきてるんですけども、はい、やはり石の上にも3年ってよく言うなと思ったのが、1年目はやはりまあ経験とか、うん、2、3になれたりとかっていうことでいっぱいだと思うんですね。例えばそれを自分がスキルとして身につけてくるっていうのはやはり2年経ち始めたぐらいなので、うん、やはり3年間は、まあ、一度お勤めしたところに身を置くって言ったら変なんですけど、うん、一生懸命頑張ってみると。で3年目の分岐になった時に、まあ、さらにあと数年、まあ、頑張ってみようかなって思う司会さんであれば、うん、お勤めを続投されればいいと思いますし、やはりそのまあ、子どもさんでいうと本当に小学校上がる前のお子さんの吸収力ってすごいじゃないですか、うんはい、やはり新人で卒業された時のあのエネルギーっていうのはやはりなかなかありませんので、その時にやはりどれだけ吸収できるか、自分でそれをそういう位置に持ってってみて努力してみるかっていうのは、やはり浜田が言ったようにその経験値のベースっていうのはもう過去に大きく変わってくるんで、それが持ってるエセさんと、やはりそれを持っていないエセさんにお会いすると本当にその結果戻れる、例えば戻りにくいとかっていうところはすごくその自分で何を持ってるかっていうのが後に響いてくるのかなというのはたくさん見てるとすごく思うところなので、やはり一番初め、これはエセ師学校さんで講演させていただくときもよく言うんですが、やはり最初にお勤めするところ、あの勤め先は自分で決められるんで、学校であったりとか例えば何か選ぶっていう時は、まあ、ご両親の意見とかってあると思うんですけど、就職先はもうご自身で面接で決められるんで、もうそれは本当に自分で悔いのないような印鑑をもう学生のうちから、まあ、世間を見てどんな分野に勤めたいかっていうのをやはりビジョンに入れながら学生生活やっていくっていうのもすごく大事だよっていうのは言いますね。
さっき言われた3年とかその5年 の, その間、例えばその5年新卒で入って院に勤めて5年経った時 の, その目標、まあここまでやってればその戻りやすい、ブランクがあって戻りやすいし、次もっと活躍できるというチャンスに巡り合えるっていう、その基準が何かあるとすると、なんかこう5年、こういうのを目指すといいよっていうのは何かありますか？
うん、そうですね、ま、あの臨床のスキル的なものに関しては、はいはい、やっぱり衛生士さん業務というのは今あのクリニックの中では予防ということで、ユニット1台あのその1日丸1日1台預けられなくても、1時間なら1時間、30分なら3時間1台預かって1人で預かるわけですから、そういう経験というのをやはりして、例えばですね、予防のメンテナンスもそうなんですけども、歯周治療にしても一通りやはりあのその歯周病のあのになっている方をあの最初から最後まで、その途中だけでスケーリングに入ったりとかメンテナンスから関わったりとかではなくて、最初から歯周治療を行い、そしてメンテナンスまでっていう経験をしていただいた方が、あのすごく経験値としては、スキルの経験値としても上がると思うんですよね、うん、でそれには1年じゃやっぱりできないんですよ、
一通り
はい、その例えば一人の患者さんを新人時には担当しないですけど、うん、まあ、例えば新人時に預かってもやはり2年3年っていうところのスパンで見ていかないと、歯周病というのは生活習慣病なので、例えば、治療をして良くなってもその後メンテナンスでどう維持していくかの方がよっぽど歯周病の治療という意味では大変なところなので、うん、そこまで経験をすると、あの衛生士さんの経験値っていうのはアップすると思いますし、
う
ん
う
ん、
まずそこをこう、はい、一つのゴールにするっていう
のがいいのかなっていう気はします
ね。なるほどね、うん、それまあ例えば5年を超えた後、まあ、20代後半でこう、
はい、
こういうことをやるといいよっていうことがあるとすると、例えばどんなことあります、あるっていうか目標とか、こういうことに重点を置いていくといいよっていうのはまた前半と違うと思うんですけど、
うんうん、もちろんよりスキルアップの部分はあると思いますけども、
はい、あとはやはり5年経つと後輩が 入ってきますので、ちょうど下と上っていう部分でいらっしゃるんじゃないかなと思うので、またこう下から学ぶことっていうのもすごくありますし、例えばそれを自分が今まで培ってきたものを下の子に教えていく重要性っていうので、また深く学べるっていうフィードバックがあると思うので、やっぱり5年目からっていうのは今度人との関わりとか自分が培ってきたものをやはり次の世代に広げていくっていう、こう楽しみじゃないんですけども、それを味わっていただくと、やはりまた何年かやっぱりハマってしまってお仕事されてる方っていうのもたくさんいらっしゃるし、あとはその歯周病なりっていうたくさんのさまざまなこと、まあ歯科医さんでお取り扱いいただいている治療のコンテンツで皆さん動いてると思うんですけども、それ以外まあ以下しかも日々進化してるので、さまざまないろんな特殊治療であったりとかっていう部分でもっとこう深く入っていきたいなっていう自分の選択肢がまた明確に見えてくる方も結構いらっしゃるので、
その頃
にそうですね、そうすると初めてまた次のステップアップの位置に立てるのかなっていうのと、あとはやはり5年目以降になって真剣に蓄積して部分で自分がいると、やはりドクターと今度関わりが深く持てると思うんですね。だから先生と同じ意見だったりとか、お口の中を見ることっていうことができると、またその深さっていうのが楽しくなってくるんで、多分また続けられるんじゃないかなっていうのは見ていて思います、うん、
ある程度こう自信が出てくる頃にそれ、うん、まあ、ある程度分かってしまって飽きてしまうってことは逆にないんですか。
今のところ20年近く衛生士やってますけど飽きたことはないんですよね。
それぐらい奥が深いと、
うん、患者さんそれぞれ違いますから、
で年齢でまた同じ患者さんに会っても、ね、新しいと思うんですね。で私やっぱ衛生士のすごい魅力はゴールがない職種なんですよ、だから自分次第でいくらでもゴール設定ができるっていうところが私はすごい魅力に感じてるので、だから本当に衛生士おすすめ学生さんにしてますし、やっぱなってもらいたいなと思うのは本当にその終わりがないっていうのがもう魅力なんで、どの位置何年経ってもそこからまたビジョンが広がっていくことができるっていうのは、この分野は私たちの仕事の多分楽しいことなんで、私たちも20年近くやってますけど、まあ楽しいなって思うことが多いのかなって思います。
多分飽きてしまうっていうパターンの子、よく2、3年目でも、いやもうなんかだいぶ衛生士の仕事も分かってきたんで違う職、仕事してみますみたいな子もいたりするんですよね。あ、2、3年目で分かっちゃったんだと思いますけど、でも実際は、まあ、いろんな子いると思いますけども、飽きちゃったっていうのは多分、いわゆる流れ作業になっていたりとか、あとはメンテナンスやってますって言っても、いわゆるお掃除屋さんみたいな感じになってしまって、クリーニングを、歯のクリーニングをするのを、いわゆる毎回来てとりあえずクリーニングをして返すみたいな、でそれだったら確かにつまんないかもしれないですね。で私がその最初に勤めした中澤先生というところの、先生の同級生で病理の、まあ、大学の先生がいらっしゃったので、その先生に言われたのは、例えば歯石を取って歯肉が良くなったで、それだけだったら多分飽きるよって、衛生士の仕事って。だって歯石を取れば良くなるんだから、ブラッシングすれば良くなるんだから。だけど、なぜこの人は良くなったのかとか、なぜこの人は治らないのかとかっていうことを勉強することによって、楽しくなるんで、単純にやって、その結果がこうだった、こうだっただけだったら、多分衛生士さんの仕事も面白みがなくなるからって言って、やっぱり勉強した方がいいよって言ってて、病理とか解剖とかも勉強したのが私のきっかけだったんですね。それがすごく今の私を作ってるなっていうふうに思っていて、だからやっぱり勉強ってそんなに好きな方ではないかったと思いますけど、やっぱりそれをしてたことによって今も多分飽きずに楽しく仕事をできてるのかなっていうふうに思いますね。常に勉強、私たちも常に勉強ですから、今も、